お名前、味なしのりさん。
はい。
第3、ベジータ、こんにちは。
クソったれ
いや、昨今の煮え切らないニュース、社会情勢に二人から何か一言ください。
なんて今、めっちゃ噛んだけど。
昨今の煮え切らないニュース、社会情勢にお二人から何か一言ください。
頭に来るぜ。お前はどう思うんだ、はい。この野郎
そのモノマネが煮え切ってないよ、ね、
おめえはどう思うんだ、ダイ。あ、
やる気ねえ。
どう思うんだ。
煮え切らないニュース、うん、まあ確かに山里と蒼井優の結婚には煮え切ってない思いはあるけどね。
頭にくるぜ。
ちょうど昨日小泉進次郎と滝沢
は
とりあえずクリステルが。
それも出てこねえのか。老いたなだい。
老いてます。
それは老いだ。
うん、それに煮え切ってないね。
で？
で？
うん、
で？で？
え？昨今の結婚ラッシュのこと？
昨今の結婚ラッシュはまあまあ幸せだねっていうくらいか。
地球人たちの慣習にはなれないぜ。
ベジータもゴリゴリ結婚してるから、
ね、確かにね。よくわからんぜ結婚ってやつは。
まさかブルマと結婚するとは思わなかったけどね。
俺ベジータは昨今の日本の煮え切らない情勢について、
はい、
一言、汚れ大人たちだぜ。ラジオ
新大特急腐ったれ。
いやー、ここまでダメなの。頭の中にビジターが降りてこないね。
ね、
うん、
もう全然イメージわかんかった。
全然わかんかった、ね、
出てこんかったもん。煮え切らないモノマネから始まりました。
というわけで戸川浩介だぜ。
はい、ショートステップ大です。
頭にくるぜ。
やめとこ、もうやめとこ。
なんかあの R 藤本さんぐらい呼んでくればいいね。
はい、
はい、
何
なんか言おうか。なんか文句あんのかこら。
日本撮りの2回目やからね、ちょっとね。
こう前回俺めっちゃ喋ったじゃん。
前回喋ってたね。
ライザー喋ってよ、とりあえず。
俺が
なんかないの、なんか
最近、
もう最近なんかない。
最近ね、最近なんかあるかな。インドネシア人の子たちが楽しそうに花火を見てたぐらいかな。
汚ねえ花。
なんか綺麗な花火、
ね、綺麗な花火だぜ。
なんかやっぱりインドネシアの方で花火を上げるとこうちょっとポンポンポンぐらいしか上がらんらしくて、こう日本でやっぱドドドドドドドって
ドドドドなるわな、
上げるじゃない、あれがすごくいい。
で、三重でも、
三重で
花火あんの。
三重で1万
空爆じゃないの。
まだちょっと70年前から。
なんかあのなんか変態飛行で飛んでるあのガンかなんかを、鳥ね、渡り鳥かなんかを撃ち落としてるだけじゃないの。漁師さんが
何の話やねん。時々ね、うん、山の方からドンって音が聞こえてくるよ、ね、
あ、聞こえ、そうだ、やっぱ聞こえるのね。
イノシシさんをね、
あ、
うん、増えてきたから最近。加速化が進んでイノシシが増えてきたからね。
ああ、なるほどね。
そうそう、あのうちの母親が畑をしてるんやけど、そこにもやっぱりイノシシがねすげえ掘りに来るんやって。
ああ、
猿がトウモロコシをこうかじっていくっていう、
わ、
そんなニュースが、そんな重大ニュースがうちの周りで起きてるよ。
地方のニュースとかですごい和やかな音楽とともに流れるやつ、ね、
そうちっちゃいランでね。
俺もね、あの高校はね福岡の中で山の中にあったの、
はいはい、
山の中ででっかい敷地だったんだけど、
うん、
イノシシはいたね。
ああ、
イノシシはいた。
イノシシはね、
そんなイノシシなんかいるんだねって、あ、うん、ポッドキャストも 全国全世界聞けますから、
はい、
9億人聞いてますからね、
うん、
あのそんなイノシシの話があったらメールしてください。なんだこれ。
イノシシさん結構見るんですよ。
お
なんか車と並走するからね。
怖えよ。
めっちゃ怖えよ。俺一回並走したからね。
ボアアップしてるんでしょ。いいダジャレだよ。
いいダジャレか。
なるほどかな。
あ、いやまあね、あの、まあ、はい、前回ボリジョーサーガスみたいな話してましたけど、
そう、ね、
まあ、忙しいのが一段落してね、
うん、
ついに、我が家の大掃除をしまして
待ちに待った大掃除、
待ちに待った大掃除、もうすっきりしたね、はい、あ、もう
すっきりした。
ビニール袋、あのゴミ袋ね、45リットルのやつがね、6袋か7袋ぐらい、
ああ、それは大掃除
やば、がっつりやって、あとはもうペットボトル、まあまあ普通に1週間分と、
うん、
あと何年か前のジャンプを捨てるだけかな
ジャンプはたまるよね、一人暮らししてると。
ね、買うべきじゃないあれは、
うん、今はあの電子書籍で、電子書籍で買えるからね。
まあまあね。現代人、
現代人。
でね、なんで掃除したかってきっかけはね、まあまあちょっと時間が空いたってのはあるんだけど、
うん、
ついに、人類の堕落の象徴、テレビを買いました。
おお、
ついに
買っちゃった。
買っちゃったよ。あ、今までね、あのテレビもないのに NHK に払ってましたからね、受信料。
偉いね。偉かったね。
テレビ買ってね、ついにね、今日の朝届いて。パッと見て。
うん、
うん、なん、うん、あの「ヒルナンデス」やってて、なんちゃんと有吉が何かバッティングセンターみたいなのって遊んでましたよ平和と
有吉も平和になってきたね。
ね、
昼間の番組で、
ね、電波少年であんなごちゃごちゃやってた頃とは思えんね、うん、考えつかないよね。
でそっから一回落ちて、時々打ちピンに出してもらって
猫男爵とか、
ね、そうそうそう、うん、懐かしい猫男爵懐かしいなセピアとかね、
セピアとか
プロデューのセピアとか言ってたね俺あの辺大好きやから
お年を取りましたな、はい、多いです、
多いです
多いですこれからちゃんとテレビ見ようかなと思うんだけど、
はい、
そのテレビ買ったまあ、大きな理由がね、まあ、テレビ見ないとちょっと時代に取り残されてるなって感覚がし始めたってい
うのが
あって、あと、まあ、闇営業どのこうのがあって、またテレビ面白くなんじゃないかなっていうたらの思い込みなんだけど、と、もう一つね、今時のテレビにしては AV 端子があるんです。3色のやつ、それを電気屋で見て、これだと思って、やっとプレステ2ができるんだよやっとプレセスが俺できんだよ格ゲーってプレセス多いからさ、ね、名作がね、
プレセスはね、
うん、やっとできると思ってい
や、プレステ4買えばプレステ2のゲームもできるからね。
そうなの、
なんか売ってるんでしょ。
ああ、なんかあんの本当に。え
アーカイブっていう、
アーカイブ、アーカイブ載ってないやつあるじゃん、あるじゃん、だって。
ああ、そういうこと、ね、
そういうことよ。アーカイブなんかプレステ3でもでき
る
んだから。
うん、まあ俺もプレス2実機で持ってる人やから余裕はんけど、
ね、でアーカイブに載ってないともできるわけよ、名作がね、はい、ドラクゴとかできるわけですよ。
はいはいはいはい、わかんねえけど、
ドラクゴでしょ、カップ S2 でしょ、
うん、
シャドウハーツ2
あ、聞いたことある。
微妙なとこだよ、ね、基本的に微妙なとこだよ、
微妙なとこ、
ね、俺がやりたいのは、はい、グランディア
3わかんねえよ
微妙にクソゲ扱いされてるやつとかね
マイナーやな。
とかだから FF とかしなかったからさ、はい、俺 FF ドラクエやってないから、はいはいはい、そっちなんだよ今日、うん、スパロボ第3、第3じゃある方もできるよ、よっしゃって感じよよっしゃとしか思
わない、ね、
これからいっぱいゲームあさるぞってゲーム屋行ってね、うん、どうせ200円とか300円とか売ってんだろうからさ、
あ、
うん、メタルギア3を HD じゃないバージョンでやるよ
古いバージョンで、
ね、古いバージョンでやるよ、サブシスタンスやるよ、
うん、
ビッチビッチっていうのやるから、う
ん、プレイ2は俺パワープロしかやってなかったな、ひたすらパワープロやって
た。いるな、そういうやつは、パワープロとウィーでしかしねえやつい
るでしょ、
うん、
あと
何のために買ったんだって思うよね、ゲームね、
リッチレーサー5ね。
なんでそのさ、僕思うんだけども、プレステ2とかプレステ1からの後半とかもそうだけどさ、うん、リアルに求め、リアルリアルじゃん、
うん、
プロ野球スピリッツとかもさ、
はいはいはい、
ゲームでリアル求めんねよそもそもって思うじゃんパワープロでいいんだよ、ずっとパワープロでいいんだよ、
パワープロで
足と手くっついてないやつでいいんだよ、
あ、ね、デフォルメで ね
どうせあの頭おかしい軌道に飛んでいくんだからさそんなやついるかよっていうこの応酬じゃん
そうね、そうね、
それやろうよ、もう手から火が出るような野球選手とかいっぱい出せばいいんだよ
オープニングとかでよく手から火出てるけど、
ね、確かにね、目とかね
そうそうそう
ボーンで、プレステ2でなんかおすすめのゲームあったら教えてください、
う
ん、
はい、教えてください
今こそやるべきプレステ2のゲームアーカイブに載ってないやつとかね、うん、
はい、
はい、じゃあメール行こう、
メール行きましょう、はい、うん、お名前磯野くん、いつもありがとうございます。
はい、
第3と隣の森の、あ、隣のもう一回いきます、
トトロ
かな、うん、第3と隣の盛りのついた猫、こんばんにゃ、 徐々にねクレッシェンドしてる感じ。ジャンプとジャンプの打ち切り漫画の話をしていましたが、戸川さんが知っているマイナーな漫画を第3に教えるコーナーはどうでしょうか。
はいはい、
ちなみに僕のおすすめはライチ光クラブです。
ライチ光クラブね。ライチ光クラブ、うん、
ドザンコクな話がどぎつい絵で繰り広げられる様に衝撃を受けました。ドザンコク、
ドザンコク、
ドザンコク、よかったら読んでみてください、はいはい、
とりあえずライチ光クラブの話を拾った方がいいのかな。知らないんでしょ。
全然知らん、初めて聞いた。
まあね、うさぎ丸止まるの名前忘れたけど、
はい、
あのまあまあジャンプ、それこそこの後にジャンプ作家になってるけど、この人ね、
はいはい、はい、
うん、人なんだけど、ライチ光クラブっていう、もともと東京グランキニョルっていう劇団さんがやってた、舞台を漫画化したものです、
うん、ほうほうほうほう。
で結構分厚い本で想定でね、
うん、
出されてる 一冊だけのやつなんだけど、
はいはいはい、
まあ当時も劇団のね、劇場でやった時も、うん、残酷な話なのよ、
はいはいはい、
シンプルに言えば、かなりこうファンタジックな舞台作り、
うん、
演出作りをしといて、
うん、
で、小学生か中学生ぐらいなのかな、
うん、
のちょっと、クラスから弾かれてる子たちが集まって、
うん、
なんか秘密結社ごっこをやってるわけよね、
うんうん、
その中に、女の子が一人入ってくるとか、
うん、
一人連れてこられて、そこでちょっともにゃってなったりとか、でその中にライチだよな、ライチってロボットが急にボンと出てきて、
うん、
そこから巻き起こるグニョグニョっていうの、まあ全体的に言えばグニョグニョっとした話です。
グニョグニョ
説明のしようがないんだよ。
ほうほうほう、
あのケレン味とか、
うん、
演出上の嘘みたいな、嘘っていう、なんでも言えないかな、
うんうんうん、
まあ、ファンタジー表現が、
うん、
演出表現がすごくでかいので、
うん、
読まないとわからない、見ないとわからないと。
ライチ光クラブ、
それはその劇場の、
うん、
まあ残酷な話を漫画に落とし込んでるわけよね。
へえ。
結構この漫画面白いと思うよ。
ああ、そうなんですね、うん、
まあ名作っちゃ名作、
うん、
で俺のおすすめの漫画、
うん、
どうしよっか。
おすすめの漫画、僕がこのヒロアカしか読んでない僕がヒロアカと
約束、難しいよね、
約束のネバーランドしか今読んでない俺が、
ジャンプばっかやん。
あとコミさんはコミ長ですぐらいしか読んでない俺が楽しめるような漫画
どうしようかな、うん、じゃあ破壊魔貞光で
破壊魔貞光、
ウルトラジャンプですよ。
おうほうほうほう、
めあのブックオフとか行ったらパッと本の想定見てほしいんだけど、
うん、
ギラギラしてるから、
ギラギラ
ギラギラしてる、
はあ、
まあ、基本的には、宇宙人が地球を襲ってきて、
はいはい、
それを主人公たちがやっつけていくって話なんだよね、シンプルに言えば。
はあはあはあはあはあ、うん、まあまあジャンプによ
く、まあ、ジャンプによくある話だけど、
バトルもの、
バトルものですね、
はい、
で宇宙から持ってきたヘルメットをガンってかぶって変身するみたいな、
はい、ほうほうほうほう、変身もの、
変身だね。
ん
ー、でその主役がね、あの暴走族で、
はあ、
で、変身した後に木刀でボコボコ宇宙人殴るっていうガンガン殴る
ガンガン殴る
で、木刀が折れた後にその宇宙人のヘルメットっていうのが知性があって、
はい、
でもそもそもヘルメットが本体だよね。でヘルメットとその主人公が相棒同士、
は
あ、相棒みたいな感じで、
は
あ
は
あ、バディームービー的な感じで戦い、
はいはい、
戦いを、まあ、地球を救っていくって、
はいはい、
そのヘルメットの名前がポンコツっていう名前、
ポンコツ
ずっとポンコツって言われてたまた暴走族だからさ、口が荒くてさ、
はい、
初めてヘルメットかぶった時に、おいなんだこのポンコツ、喋りかけられて、おいうるせえポンコツみたいな、ちょっと名前になっちゃったみたいな
感じで、ね、あ、はいはいはい、
でその途中で木刀が折れて、でそのヘルメットが木刀を作り直してくれて、
うん、
ね、まあ SF 設定がいっぱいあるんだけど、
うん、
とんでもなく重いものを持ってるね、
うん、
もうめちゃくちゃ重い、重くて硬いもの、
うん、
これをヘルメットも木刀モジュールとか言ったり、まあ、SF 設定よね、
うん、はいはいはい、
日本刀が出てきたりとか、
で
最終的には平行世界の話になったり宇宙の崩壊とか、
ほう、
そっちの方にギューッと一番最後の方でただの男と女のセックスに入っていくみたいな
ほう、
SF としてやっぱいいのよ、一回広がった話をものすごく、マクロになった話をどんどんミクロにしていくっていうのが、
はいはいはい、
SF の常套手段ではある、王道をね、行った話かなと、
うん、まあまあスターウォーズもそんな感じですからね、
言
ってしまえばね、
そんな話かな。
うーん、
墓井正光、今ので見たくなったかい？見たくならねえだろ。俺説明下手なんだよ基本的には。
ちょっとあのスターウォーズとつながるところがあったから気にはなった。
あ、基本的に平行世界。
はいはいはいはい、
平行世界がこの世にいっぱいあって、うん、でとあるきっかけで主人公の貞光くんが予知能力に目覚める、
う
ん、
ほうほう、
未来を読む、未来を読む予知能力で、うん、その予知は絶対に外れないんだよね。
ほうほうほう。
で予知が外れないということは、うん、平行世界が存在しなくなるっていう、
あ、
つまりね、貞光くんが見た、うん、未来に、つながる平行世界しか残らない、うん、宇宙に、
はいはい、
でうん、他の平行世界はでも消えていくわけよ、貞光くんがいる限り、
うんうん、
予知をする限り、
うん、
でその横の平行世界の人たちが襲ってきたって話じ
ゃん。
貞光を殺すために、
もう予知をさせないために、
予知させないために、
うーん、
という話なんです。
ちょっと面白そうだ
ね。
ちょっとワクワクしてきた。
ということで、
はい、
まあいろいろありますよ。
ライチ光クラブ
と墓井正光、
墓井
正光は 12,3 巻ぐらいあったかな。
お
ー、まあ、いろいろ話したのはあるけど、今度ちゃんとまとめて喋るわ、
う
ん、
そうね。
今考えながら喋ったからな。うん、ごめん。
はい、じゃあ次のメールいきましょうか。
はい、あ、じゃあなんか他のなんかマイナーな漫画とかあったら教えてくださいよ。
そうね、
はい、
皆さんでメールください。
はい、
僕が読むかもしれません。
かもしれません。はい。
あ、やべえメールが来た。
え、
やべえメールの話になっちゃう。
ああ、そういうことね。
うん、お名前、枝豆子さん。
はい、
あ、いつもありがとうございます。はい、大さん、戸川さん、こんにちは。
お、何もないぞ。
ほんまや、珍しいね。
うん、
お、戸川さんはディズニーランドか大嫌いだそうですが、大さんと一緒にディズニーランドに行けばもしかしたら好きになれるかもしれませんよ。寝台特急の企画でどうでしょう。
うん。
嫌な顔してるね。
寝台特急の企画でって言うけどさ、
うん、
別にこれあのどっからお金出てるわけでもないから。
そうなんだよね。うん、
スポンサードされてればいけるよ、そりゃね。
スポンサーがね、ついてて。
そこそこのお金を使ってさ、ダイさんも三重から来てさ、で、わざわざディズニーに行く、うん、それ誰が見てくれるの？カメラで追ってくれるならギリ頑張れるよ。
そうね、そうね、うん、ギリね。
ギリ頑張れるよ。
だってその入場料も俺らで払うわ
け。自分で払うわけでしょ。絶対に楽しめないと知りながら。
ほんで、しかも、ファストパスとかも自分らで取りに行って。
取りに行かなきゃなんでしょ？
で、乗って、で撮影許可一応といいですかって気持ち聞いてみるみたいなね。
ね、それか行った後になんかホテルでこのポッドキャスト収録するみたいなぐらいのアウトプットしかできないじゃない。
やだよ。
まあね、まあいつも枝豆子さん、はい、ありがとうございますよ。あのついにね、あの戸川さん、大さん、戸川さん、こんにちはって普通のメールが来ました。
あ、そう、ね、
普通これでこれでいいんですよ。
そう、そのね、いいんだよ、
ネタなんかいいんだよ別に、
うん、
さっきの磯野くんなんで、あ、味なしのりなんてさ、味なしのりくんなんでさ、明らかにあのオープニングのあれ狙いで来てるじゃん。いや、いいんだけど、ありがとうございます。
ありがたいね。
これからオープニング狙いいっぱい欲しいです。
今日はちょっとぬるぬるした。
ぬるぬるしたけどね。
ぬるぬるしたけどね。うん。
うん、いつもメールね、いろんな人が送ってくれますよ。
はい。
皆さん勘違いしてらっしゃいます。別に僕ディズニーランドが嫌いとか言ってないんですよ。あの、大人も子供も楽しめる素晴らしいエンタメ施設じゃないですか。
はい。
ね、あの、僕あの、シンドバッドの冒険とか乗りましたよ。
うん。
人生、冒険だでしょ。
よ、覚えてるね。
地図はないけれど、
大丈夫かな、著作権大丈夫かな。
地図はないけれどって言いながら、はい、あの決められたレールに敷いて動いていく。あのね、後戻りもできないで、決められたスピードで決められた道を進んでいくというこの皮肉ね。
そうね、
大人も子供も楽しめる、うん、子供は振動バトルボケを楽しむ、大人はこの皮肉をかみしめてまた少し大人になる、
うん、
成長できる、
うん、
そんな素晴らしいテーマパーク、ディズニーランド。
それを言わないのが、ね、言わない大人になっていく大人たち
ね、
うん、
素晴らしいでしょ、
うん、素晴らしい。
嫌いなんて俺一言も言ってない。
別にディスはしてないからね。
ディスはしてないよ、
今ともしてないから、うん、
ね、
うん、
まあ、あの開演前のディズニーランド あの入り口前で、あのお前ら選挙に行ったのかって言いたよね。全員にいたよね。
あんまり言ってなさそう ね、
8月9日ですけど、今日はあのお前ら黙祷したかっていう。、う
ん、そうね、はい、
やっぱ夢の国なんて言ってます、
夢の国なんだから、入るまではやっぱ選挙のこと考えてなきゃいけない、入ってからまあいいけど、ね、
子供の将来のこと考えたら、うん、ディズニーなんか行ってる時間ないんですよ。
嫌な嫌な大人。
ディズニーランドね、まあ、
うん、
何かあれば、何かあれば、第3と行くこともあるかもしれませんよ。
そうね。まず、
何かきっかけがあれば。
まずスポンサーがついてから。
まずスポンサーがついて、
人の金で行けるっていうのが決まってから。
決まってからやな。
そう。
じゃないとさ、俺この金払って、なんでこの人と一緒にいるんだって思うじゃん。
ね。
ね。
もうそこそこ、言ってしまえば、アラサー2人ですよ。
ね。その2人がディズニーランドに2人で行くっていうのはものすごくハードルの高い仕事なわけで、うん、よほどディズニーが好きじゃない限りはね、
はい、
だってね、嫌いなんて言ってないよ、嫌いなんて言ってないよ、でもあの皆さんと同じぐらい楽しめるかどうかは俺は自信がないから
それで喜ぶのは多分良い子の浜口ぐらいや
ねとかね、うん、芸人さんとかも心が若いというか、
そう、ね、
まあ、そもそも最初から好きな人たちを、
うん、
でそれで行くんだったらそれこそねえ、
うん、
なんか大さんが今までこましてきた女をずらっと並べていくみたいない
や、
そういうなんかこう、はい、面白いイベントがないと俺いけないよ
面白いイベントじゃなくてやべえイベントいや、まあまあまあまあまあ、ディズニーはね、
ね、
男女で行くとこですからね。
そうそうそうそうそうそうそう、うん、まずどこよ。
ギリあのち他の女性2人でやってるポッドキャストの番組とコラボしていくとかね、
ギリだね、
ギリ
絶対ないけど、
それでギリいけへんぐらいやから
そうね、ギリいかないね、
ギリいかないぐらいね、ひらかたパークぐらいなら一緒にいたってもいいけどひらっぱぐらいなら一緒にいても楽しいと思うぐらいかな、
ぐらいかな、
はい、
あとは花屋敷とか、
うん、
かな。ちょっとディズニーランドはハードルが高すぎます勘弁してください枝豆子さん、
はい、はい、ごめんなさい
それか枝豆子さんがお金ください。
あ、そうね、交通費プラス、ね、
交通費プラスくれるそしたら枝豆子さんと一緒に行くってのもありかもしれない。
あ、そうね、枝豆子さんと3人で行きましょう
本当に来たらビビるけどね
全部出してくれたら ね楽しそう、うん、
ああ
22?、うん、22分、
まあ、ちょうどいいか、
うん、
ということでね、まあ、暑い暑いって言ってますけど、どうぞ終わろうかなと思います。はい、疲れたね、
疲れたね、
疲れたね。
今日はなんかこうむにょっとしたね。
まあ、そんなもそんなも
そんなもそんなもポッドキャストだったね。9月28日はまたポッドキャストフェスもあるんでしょ。毎回すごく言っていかなくて大丈夫。
振りがひどいよじゃあ CM しましょう。
CM しましょう。
ちゃんとね、呼んでもらったわけだから、
はい、
呼んでもらったわけだから、じゃあしましょう。9月28日、土曜日、時間は開場11時30分、開演18時、終了20時45分、うん、料金が前売りで予約2500円、当日3000円ということでね、
はい、
フリードリンクです。アルコール飲み放題なんでお安いということで、
うん、
会場ラウンジバーカーレッジカ
ッ、読み方を間違えています。ラウンジバークラージュ、ラウンジバークラージュです。
有楽町か日比谷駅のね、
うん、
まあ、真ん中ぐらいの、
おしゃれなバー
検索していただければと思います、はい、出演陣がね、
うん、
まあ、我々ラジオ寝台特急の2人と、はい、
うん、
頑張る人の腰掛けラジオの、タカさんと、DJ カーニーさん、
う
ん、カーニーさんと、あと音亀フェスのハルさんとフモさんがいらっしゃると、
うん、
で、ピータン通信の穂積さんを中心にエンドモアです。
エンドモア、
エンドモアです
僕らよりよっぽど人気のあるポッドキャスターたちが集まる。
そう、僕らが一番下ですからね
大丈夫かな
それは分からない俺
途中で俺黙っちゃう
もんねいや、それは頑張ってよ、
すん
じゃねえ皆さんでね、リスナーの方々と触れ合う時間もあるようなので、
はい、
すごい楽しんでいただければと思います、うん、ということでね、
はい、
ラジオ寝台特急でしたお相手は戸川浩介と
ショートステップ大でした。
くそったれ。
言ってんねんな。